清水崇監督作品の犬鳴村という東映の映画がもう間もなく公開になるようでございまして、でこれを記念しましたお化け屋敷が、大阪梅田などで多分他もあるんだろうなと思いますけども、開催されるということで、私その取材に行ったというか取材に行く人たちの後ろをついてたというただついてて見てきたというだけなんですけど、見てまいりまして、でまあもうセットみたいなのが出来上がってましたね。で犬鳴村っていうのは何かと言いますと、関西の方は泉佐野っていう空港の関空の近くのあそこに、犬鳴伝説というのがありまして、そこのなんかゆるキャラっていうか全然ゆるくないキャラクターで、犬鳴っていうやつがいるんですけどそれのイメージが強いかもしれませんけど、それと全然関係ないです。九州の犬鳴です。やばい方です。かなりやばい。福岡の犬鳴トンネルというのがありまして、犬鳴隧道と言うんですけど、これ今は新しいトンネルが出来上がりまして車がわんさか走ってるところなんですけど、旧道がありまして、旧道の方に旧犬鳴トンネルというのがあったんですよ。でそこがかつて、まあ人通りが少ないということもあって、なんか肝試しの、まあ、格好のスポットになっていて、いろんな伝説を呼んでいて、でさらにその伝説を ものすごく格好たるものにしたのは、そのトンネルの入り口で、ヤンキーが焼き殺されるという本当に事件が起きまして、でその事件とかもいろいろあって、まあ、結局この旧道の犬鳴トンネルは今入り口にもう分厚いコンクリートがこううずたかく積まれて人が入れないようになっております。でこのその伝説だとかをモチーフにした、まあ、ホラー映画が今回この清水崇監督作品の、犬鳴村という映画でありまして、でその犬鳴村の犬鳴トンネルを、まあ、モチーフにしたお化け屋敷が、作られておりましてですね、でそこを、まあ、行ったわけですよ。でこれからいよいよまず報道陣にそれをこう見ていただきますっていうことになりまして、でこう各社集まってるわけです。でそうするとですね、目の前にですね突然祭壇が作られていきまして、神主さんが出てきまして、お祓いがこう行われる。でまずお祓いを行いますので、関係者の皆様どうぞ前の方へということで、でこう厳かにそのお祓いが始まったわけで、それをこう見守る報道陣というそういう図なんですけど、その話はこの後、じっくりと話をしていきたいなと思いますがQAC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西ステーション新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は榎田信也門と、
ストロンボリ真由と、
チャチャニヨコと、
そして今日新鍋は誰でしょうか。
平上
優子一人です。あ、どうもどうも。先週はこっちにいたんですけど、ようやく帰ってくれたということで、
はい、
本
当に、はい、無事に、はい、着きました。
ようやくはい、関西の空気も晴れ晴れと今。あ、今日は今日はあさみちゃんちょっと体調不良でお休みということになってますけども、はい、でまあね、神主さんが出てきてノリトとかをあげて、シャカシャカってやったりして、ね、でこう皆さんこう神戸を垂れてるわけですよ。その関係者の皆さん、こう偉そうな方からこう若手の方まで、で何かね、何かがおかしいなと思って見てたんですよ、遠巻きに。でこう順番に玉串を捧げていただきますって言って、でこう前に出てきて一人ずつこうやるわけですよ。で最初はその、まあ、偉い人からやっていって、スーツ姿のおじさんとかがでやっていって、その後にどう見ても貞子がいるんですよ。髪の毛を前に垂らした、ものすごい貞子が、貞子がこう出てって玉串をこう
それで
今度ちょっとこれ角度を変えて、こっちは顔が見えるとこから見てみようかなと思って、ちょっとゆっくり歩いてこう見てみたら、次は、まあ、なんせ清水崇ですから、呪音とかの、やっぱりいました、白塗りが。白塗りの、その、まあ、中で脅かすキャストの方なんですよ。が、こう、ゆっくり出てきて、やっぱり玉串をされてるわけですよ。これをもう、みんな、無言で撮ってるわけです、それを。各社。もう、よく、こいつら笑わないなと思って。 俺どう見てもこれバカと思ってんだね。だから志村けんのコントにしか見えないわけですよ。俺もうおかしくちゃしょうがなくて、もうとでも笑っちゃいけないと思って、こう口をこう一文字に結んでわなわなしながらこう、あのあえて今度あの目線を外して違うとこ見ようとか思ってでわなわなわなわなして、もうそういうちょっとね、ものでございまして、でその後まあ撮影用ということでエキストラのお姉さんがまあスタンバっておりましてですね、もうキャーっていう人たちをこういう必要ですから、その方々とこうカメラクルーがこう中に入っていくわけですよ、はいはい、私も中に入りました、はい、でまあ私こうカメラの後ろにいるわけですよ、ね、でカメラマンが先行していきます、カメラマン後ろ向き、そのエキストラのお姉さんを映さなきゃいけないから、はいはい、ね、で私そのカメラマンより先だから一番先頭にいるんですよ、ある意味、後ろ向きで
一番怖い、怖いですね、
でもこう後ろ向きをほら見ながら行かないと危ないから、こうチラチラ見ながら行くと、後ろにもう確かにいるわけですよ、その脅かすお姉さんが
控えてるんですね、
ただやっぱりさすがだなと思ったのは、そのお姉さんも私を脅かしても意味がないわけですよ、
確かに誰だって
なる、その横をこう歩きながら俺もちょっと軽く会釈したりして、そのおまけにどうもとかって言ってよろしくこの後よろしくみたいな感じで、それでカメラマンが通り過ぎてちょうどお姉ちゃんが目の前に来るとわーってやるっていう、さすがだなと思いましたね、これやっぱ研修を受けたんだろうなっていう
研修
時給いくらだろうなと思っていると、こう、そんなこのこんなでございまして、大変に面白い、ぜひねこの犬鳴村のこのお化け屋敷もね、行っていただきたいと思いますけどもね、
結構 長いんですか、その入ってる時間は。
そこそこです、
そこそこ、
そんなに大きくはないですね、でその映画で使われたいろんな道具であるとか、あとそのトンネルを模したものであるとかが、まあ、そのお化け屋敷の外にまあ、そのウェイティングの部分にセットが設けられていて、そこで、まあ、インスタ映えする写真などもぜひ撮っていただきたいと思いますけどもただおそらくその現場にいたクルーだとかいろんな人たちの中で本当の犬鳴トンネルの中に入ったのは多分私一人です、私は中に入りましたんで、で、その事件の直後ですよ、焼き殺しの後に、ラジオの生中継をそこからやろうっていうんで、AD の大石くんっていうのがいて、大石くん運転の車で、またその車がまたその凝った車で、ラリー仕様の車に乗ってやがるんですよ、その大石くんが自分の車で、でこうバレットシートみたいなやつ乗って、それ私尻がでかいんで帰りにバレットシート割っちゃいましてね。弁償で何万か番組の予算で取られたっていう、そっちの方が怖かったんですけどともかくトンネルの前まで行ったら、ひげもじゃで結構なんかパッと見ちょっと怖そうな兄ちゃんなんですけど、まあ、優しい男なんですけど、もう怖いです俺絶対このトンネル入れませんとかって言って、まあ、えのき田さん一人で行ってくださいとか、
そりゃそうです、
ね、で怖いこんなのとか言いながら、俺行ってくるわって言って、で上からこう地下水がピチャッピチャって落ちてきたりとか、で遠くに百何十メーター向こうにこう月明かりでぼんやりとこうかまぼこ型の穴がこう見えて、でそこをこう一人でこう歩いて、で向こうの出口まで行って、あ月明かりが綺麗だな、ここはそんな美しい街だなとか思って、また帰ってきて何もなかったぜとかって言って中継を行ったということがございまして、そのトンネルよりはちょっとセットのやつはちょっと小さいですね、サイズ感が違うなとか思って、ちょっと
トンネルは作れない、
私をちょっと監修で呼んでほしかったなと思いますけどね、ということで、
そのトンネルは何なんですか、普通の移動手段のためのトンネルですか、
もともとはそうです、普通に向こう側にある村に行くため の, まあ道だった、重要な生活道路だったんですけど、
犬鳴村っていうのがあった、
犬鳴峠っていうのは、でそこのまあもうそういうふうに交通の要所なんで、そのトンネルでは狭いっていうんで、横に新トンネルが作られて、そこも車がじゃんじゃが通る、
そういう
で、その後その旧道が寂しくなっちゃったもんで、なんかそういうお化け屋敷とか、いろんなお化け屋敷じゃない、その柿も試しとか、そういうことに使われて、いろいろこう地元の福岡のヤンキーとかが集まるような場所になっていたというのがこの犬鳴ですね。さあお便りいきましょう。こちらは神奈川県 鎌倉市からいただきました。34歳和風パティシエ、ラジオネーム木田姉さんの下僕
ありがとうございます。
ただ大変です。ゆくくるで、これ FMC のゆくくるですね、ゆくくるで熊本のインスタントラーメンアベックラーメンに続き、日本一薄いお菓子松風が当たるというプレゼント企画がFMC から連続して発表された時には日本の景気回復を若干感じてしまった私ですがそうっすかね。なんとあの東京 MX テレビが優勝商品のスーパーカー1年近く経った今でも渡していないということ、うん、MX だからということでしょうか。そうですけど、これあのね、東京メトロポリタンテレビジョン、まあ略して MX テレビが、放送しました。これあの全国のまあホストが集まってゲームなどでこう、まあ、競って優勝者に高級車を送るというバラエティーがありましたね。司会はあの極楽とんぼの山本で、あの一応あのマスメディア復帰第一作という、
そうなんだ。
で、あの途中あの誰だっけ、あの顔が狂気の人はあの V シネに出てくる、あのいつもこうにらみつけるおじさんは誰だっけ、小沢なんだっけ、
小沢
あの人、あの兄弟で、あのこわもての人がこう座ってて、お前らに欲というものはあるのかみたいな感じで欲望に素直になれみたいなこと言ってそれでまああのいろんな、まあ、ゲームをやるわけですよ、ね、でそれはあのほぼワンクール放送されまして、これあの全話今のところ YouTube で見れます。
うん、
公式チャンネルができてて全部見れるんです。で私もまあこのニュースが出たのでちょっと第1話とその最終回だけはチラッとこうザッピングするような感じで見たんですけど、まあまああのまあまあ質の悪いバラエティーです。で、まあでこれで、優勝したその男性、まあ、まあ当然ホストなんですけど、うん、この番組に参加するために約150万円を支払ったと、なんか参加費を取ったんですかね。これが私よくわからんのですけど、で、まあ、放送局がやることなので信頼していたと、
うん、
ね、でまさかこんなことになるとはとショックですと、まあ、話しているとのことで、で MX テレビとしてはこれはの番組の企画制作はあのうちじゃなくて外部のプロダクションがやったもんでうちは知らんというようなことをこう、まあ、言っていると。でこの番組は欲望の塊っていうタイトルなんですけど参加者が相撲やクイズババ抜きなどで競い、優勝すると2000万円相当の超高級スーパーカーがもらえるという内容で、でこの番組を企画した会社の責任者によると、出演者から宣伝費などとして、まあほらどこそこのホストクラブに勤めるなんとかって言えばそれを見てお客さん来るやろうということで宣伝費ってこともあるわけですね。うまく考えましたね。これうちもやりましょうかこれ。で、この宣伝費として参加費を集め、その金をスーパーカーの購入や番組制作の費用に充てていたと。で、この責任者はスーパーカーのランボルギーニを売りにして、まあ、参加者を集めたことや商品を渡していないことを認めた上で、優勝者の希望に沿って換金したい、お金に変えたいということで車屋に伝え、預けたままにしているんだと。で車屋に催促しているが答えがあやふやなままになっているという、なんかよくわかんない答えがですね。でこの番組に150万円支払って参加して、この競技に優勝した先のあのホストの男性は、まあ優勝した後管理費がかかるため、まあその車が当たっても乗らないしってことで、まあ、現金に変えたいってことですよね。換金して受け取る約束したけれど、放送後番組側に何度催促しても商品、まあそのまあお金ですわねの提供がされず、昨年末からはこの関係者と連絡が取れなくなったと主張しています。ということで、まあ、
う
ん、騙されたってことでしょうかね。どうですかね、欲しいですかスーパーカーは。
それ本当換金は してくれるもんなんですか、そのテレビ局って。
はい、換金はよくある話です。
そうなんですね。
例えばあのヨーロッパ旅行をプレゼントとかって言った時に、実際行けない人もいるじゃないですか、だったらもうお金に変えましょうってことで。
そうなんだ。なんかこうスポーツ大会とかで、
はい、
副賞がこう車だったりとかするじゃないですか、あれでもみんな持ってるのにどうしてんだろうなと思ってたんです、ずっとずっと長いこと疑問でした、
だからほら例えばあの関口宏の東京フレンドパークとかでパジェロとかって言ってで、いらねえんだけどなパジェロとかっていう人も当然いるわけですよ、なんか怖いしなタイヤ外れたら嫌だなとか思うじゃないですか、なんか三菱だしとかってね、でそうするとやっぱお金に換えるっていう、
そういうからくりが、
ただ困るのはあれですよね、なんかあのカップヌードル1年分とかね、どういう計算、まあ1日1個として365個とかなのか何なのか分かんないですけど、まあ木田英子さんどうですか、ランボルギーニをやっぱりあのもらったらやっぱり熊本で走り屋になるわけですよね
いらないですか、ええ、うん、ええ、熊本で走ったら目立ちすぎでしょ、
目立ちますよ、
そう、
めっちゃ目立つでしょ、ちょっと嫌ですね、
ついでにそれにあのいろいろこうあの電飾とかつけてデコランボルギーニにしても
、いやもうもっと嫌です、デコ車はもっと嫌です、いやなんかね痛々しくないですか、デコ車
いや その痛々しい、あなんか痛車でしょ、
痛車とは
私デコ車じゃないのか、
デコあの私が言ってるのはあのトラック野郎みたいなやつです、電飾が、こうヤマメのジョナサンとか、一番星とかそういうやつ、それはよりにもよってランボルギーニでやるっていう
趣味悪い、
その趣味の悪さを、やってほしいなと。
まあ、でも150万高いですよね。
高い。
まあ、別に宣伝もしなくてもいいじゃないですかね。宣伝費でもらって、払う方も払う方ですね。
いや、やっぱりね、ほら、ホストってやっぱり競争社会だから、ちょっとでも目立って、その、店の中のナンバーワンを目指すとか、そういったことですと、当然ほら、歩合とかも高くなっていったりするじゃん。だから自分への投資ってことで考えると、多分150万ぐらいは、多分そんなに高い金額じゃないですよ、彼らにとって。
で、MX テレビって、あれなんですか、普通にもう、あの、見れるテレビなんですか、
何をあんた言っとるの。
いや、ほら、
基礎的な問題で。
民放なんですか、
民放ですよ。民間放送ですよ。東京ローカルです。
熊本ではないじゃない、てか分かんないんですよ、そのどれぐらいすごいのか、
だから東京ローカルです、
東京ローカル、東京の人は見てるってことですよね、
そうです、見れるってことです、
で、じゃあ東京のそのホストさんがいっぱい来てるってことですね、
まあ、東京だけじゃなかったと思いますけど、この番組は、ただまあその、はい、これがその、あの他の局で流してたかどうかはちょっと私知らないんです、あの、その制作プロダクションが作ってるやつなので、番組販売で略しては番販というんですけど、番販で地方局にその番組を売るってことは可能なので、そうやって流した局がひょっとしたらあるかもしれないですよ。私ちょっとそこまで調べてないんですけど。まあまあ、やり方としてはこういうのはできますわね。うちでもまあすぐやりますからね。
あ、そうなんですか。
だから番組作って番販に回してやってたら、多分、うち、すぐ、完全に会社として回れますよ。
あ
とでその話しようと思いますけど、だってうちほら、見回してみれば分かるけど、もう道具揃ってますからね。
完璧なね、もう。
テレビ局で流せる道具が完全に揃ってて、音声も強力だし、これで多分みんながその気にさえなれば給料多分3、40万出ますよ、多分。
やば、すごいな。
熊本の連中が大体その気にならなかったっていうのがそもそも。
熊本、なぜだ。
なんかね、やっぱり田舎だとそんなことが現実的にあるのかっていう心配なんですけど、東京、大阪と、なんか今、特にそういうプロダクションのお兄ちゃんとかとよく私は仕事上会うんですけど、もう、ああ、頑張ってるなと思って。だからこのクラスの子、人数とかでやってるとかっていうのを聞くと、うちなんか全然できるじゃんとかって思って、おります、はい、まあそれとは別、話は別ですが、まあぜひうちもこの、まあランボルギーニじゃなくてポルシェかなんかにして、
でちょっとそれがいいですね、
安めにして、うち80万ですけどどうですか、キャバ嬢選手権とかっていうのが、もうね、そっくりそのままパクるという、どうでしょうか、まあだから MX テレビが今回これは直接番組には関ではないとは思うので、まあただ MX テレビはそれを放送したということで、その責務は負うので、
そうですよね、
だからこれ何らかのやっぱり指導をして まあ、解決に導かないとまずいですよ。おそらく放送倫理委員会だから、あそこら辺が動く可能性もありますからね。で特にMX とは よくトラブルをこう起こす放送局なので、そういった意味では、まあ、最近で言うと、5時に夢中で、マツコ・デラックスがこう、N 国党のこう批判をしたところ、N 国党がこう攻めてきたっていう出来事があったでしょ。だからああいうのもありますからね。さあどうなのかということ。まあ私好きですけどね。今舞ちゃんの前に東京 MX の5時に夢中のことわざアップデートの本が用意されておりまして。
これ番組内の本なんですね。
そうですそうです。さまざまなことわざを現代風にこう。
面白そう。
私これはもうこれ電車の中とかで読むとちょっとまずいですよ。声を上げて笑う瞬間がありますんで、その隣の芝生は青いとかですね、なんか一つ紹介しましょうか。隣の芝生は青いは、あっちのキャバ嬢はなんかなんだかやれそうっていう、そういうやつです。
確かにそう思う。
まあね、いろんなものがありまして、まあ、ほぼ下ネタにシフトしておりますけど、続いてはこちら、宮崎県宮崎市からいただきました43歳特撮系主婦、ラジオネームサボテグロン。
ありがとうございます。
宮崎の高千穂峡、ご存知でしょうかね。有名なんですけども、高千穂峡という場所がございます。ここで、貸しボートがあるんですよ、ボートが大幅値上げで、ちょっとした話題になっています。これは宮崎県内有数の観光地、高千穂峡。これは人気の貸しボート。ただね、そんなに何ですか、川幅があるわけじゃなくて、だからボート自体の数もそんなにはないんですよ。それこそこの辺りでボートがこう当たり前にある場所って関西だとどこですかね。貸しボートがあって、こう皆さんがこう自由にちょっといくらか何百円か払って浮かんでるような場所ってどこありますか。琵琶湖とか行ったらあるのかね。どうなんですかね、貸しボートってあるの。
いや、琵琶湖は逆に見たことないかもしれない。
あ、そうかもしれない。でかいしね、
大きいので、
ほら嵐山の渡月橋の近くとかでボート浮かんでたりするじゃないですか。
そうですね。
あそこ中学の時にボート一人乗ってたら、席が、川をこうせき止めて席が、そこのところにボートが引っかかっちゃって脱出できなくなって、必死になって20分ぐらいかけて必死の漕ぎ方で脱出したことがありますけどね。その貸しボート、観光客の急増で最大9時間半待ちとなっていることなどを受けて、この町の観光協会はこのボートの受付を当日ではなく事前の予約制に変更することにするとともに、これ宿泊客に優先枠、要するに旅行宿泊してくれたお客さんを優先すると。日帰りのやつはもう一昨日来やがれっていうことなわけです。で、利用料金を現在より最大3倍値上げ、するということです。これ現在、大人3人まで乗れる、そこそこのボートなんですけど、これ1艘あたり、これ記事が1隻あたりって書いてます。惜しいですね。これは1艘です。1艘あたり、2000円だそうです今。これが3倍6000円になる。
高い。
だから1人2000円とかだね。2000円。1人で乗ったら結構な、
ですね。
これが。だからその予約システムを今度、ネットとか使うんですかね、導入したり、老朽化したボートの更新などの安全対策に充てるということです。これは3月1日からということで、ですから今がチャンスです。行くなら今です。
寒いですね。
高千穂寒いっすよ。
死んじゃいますよ。
かなり寒いですよ。山の奥ですしね。今から3年か4年前に、しおん姉さんと、日刊深夜快速のお正月スペシャルで、高千穂峡に行きまして、取材してきたんですけど、やっぱあちこち凍ってましたからね。ボート6000円で乗る？
かわいいでしょ。しかも3人っていうのがすごく微妙じゃないですか。4人にしてほしくないですか？
4人だとボートっていうよりカッターって って感じがするんですよ。なんかね、なんか、江田島で訓練してるみたいな感じになってくるんですけど、まあ、3人ってでも、なんかね、その、男2人で女1人とか、
ね、ということになっちゃいますよね。
ちょっとしたね、こう、こう船の上のハイファイセットみたいな感じで、ハイファイセットっていうと今わかんないですかね。夫婦と1人泥棒っていう、そういう、そういうのがありました。あとは、なんと、だから、まあ、若い方だから学生さんとかはもう無理でしょう、うん、
乗らないですね
高校生とかはね、私は一応この、高千穂峡のこのボートは2度ほど乗ったことがございまして、で真下からその、まあ、素晴らしい柱状節理というそのまさしく、火山の溶岩が冷え固まってできた、いわゆる素晴らしい光景なんですけど、それをこう真下から見ますと、まあ、なかなかなものがありまして、それが時々落ちてきますからね、本当に小石は時々本当目の前でパラパラっと落ちるのがありますけど、時々まとまったやつがズダーンと落ちることがあって、多分YouTube だとかで探せばそういう動画あるんじゃないですかね、決定的瞬間の、まあまあそういう場所で、宮崎の高千穂というのはどんな場所か、なんかね、マユちゃんとかご存知ないですか、旅行好きの
あんま
ご存じない、行ったことはない、
行ったことないです、
あ、ない、陽子さんもない、
ないですね、
平瀬さんありますよね、高千穂峡。
ありますけど、ボートって手漕ぎでしょ。
そうです、はい、当たり前でしょ、そんな
手漕ぎで6000円って
そんな、じゃあ何、手漕ぎじゃなかったら何ならいいわけ
いや、なんかもっとハイテクになってちょっと上がるんだったら分かるけど、
何、こう後ろにこう船外機がついて
る、漁師のやつよね漁に出るやつ、
高千穂峡でやるのか、これそれとかみんな何ヘルメットかぶってさあ、一番手からとかって一斉にこうあそこでこう何、高千穂ボートというのができて、あそこで
それいいですね、ね、
収益を上げるというい
やそれは狭いからですね、あそこ、はい、手こぎで、手こぎなのは手こぎでいいんですけど、なんかもうちょっとなんか、うん、ね、
ペダル棒とかなんか、白鳥の格好したやつとか。
その方がいいですね。
それは幅があるから、
幅がないと。幅、そう。
川みたいな。
それはもう江津湖の江藤ボートハウスでやって、それは。
あれぐらいの大きさだったらですね、別にほら、ね、大きくなってもいいけど、やっぱ、あそこの高千穂峡だったら、やっぱ、まあ、ボートぐらいの大きさで。
だから私思うんだけど、これ、あそこのね、はい、6000円が嫌だったらですよ、うん、これ、ボートを持ってないんじゃないですかね、これ、マイボートならいいわけでしょ。これはどうなんですかね。
どうなんでしょうね。
だからほら現地でゴムボートをこう空気で膨らませて、で何時間だって自分これ自分のだマイボートですからとかって言って、ね、なんかいいのかなって。
浮かぶなんかああいうのいらないんですか、川とか。
浮かぶなんかって意味がわかんない。浮かぶなんかってなんだよ。
ほら、空もほら、飛ぶためにはほら、あるじゃないですか。占領なんとかとか、占領ってなんて言うんですか、
なんですか、
ライフジャケットみたいなことですか。
多分免許のこと言いたいんですか。
あ、免許。
いや、免許じゃなくて、ほら、海とかもボートを、ほら、ボートじゃないや、船を、泳がせるだけでも
何とか旅行では泳がないけどね
冬を、じゃあ、なんかあるんじゃないですか、ああいうの
よくわからないですけど、それひょっとしてあれですか、はい、海だとかで漁業を営むだりするときに漁業権が設定されているので、はい、地元の漁協にお金を払わなきゃいけないとかっていう、はい、
そういう
維持管理のためのその費用が必要であると
う、うん、そういう
それはひょっとしたら設定があるかもしれないです、わかんない
ですよね、
はい、うん、でもこのほらレンタル料っていう部分はない関係ないから、うん、そんなに高くはないんでしょう、うんうん、
道頓堀とかでこうなんかサップとか乗ってったりとか、
ね、あ、道頓堀ね、
一人ヨットじゃないけど、うん、そういうことカヌーみたいなやつやってる人いますけどね、
昔はほら、うん、もう道頓堀なんかでそんな船なんか誰が漕ぐんだろうと思ってる、うん、まあ昔から比べたら随分水質が良くなったんで、うん、できるようになったと思うんですけど、うんうん、まあまあ、まあ今はだいぶ、だって道頓堀で泳ごうっていう話があるわけでしょ、
ありました、うん、ね、ありましたって感じ
で、今もなんか計画は進んでんじゃない、
そうなんですね、
そんな綺麗だったんですか、
いや、なんかね、あそこにね、なんかゴムのシートを広げて、そこにこう綺麗な水をこう溜めて、だから一応川の水とは別な水っていう、
あ、そういうことか、
なんかそんなうまいことできんのか、そんなのと思うのよ、なんかそういう話がちょっとありましたね、 まあまあともかく高千穂、まあね、日本の神々のふるさとと言われておりまして、まあ、天の岩戸というのがあって、天照大神、大御神かがこう隠れてとか、天照大神が隠れたんだけど、なんだっけ忘れ、ともかくそれで世界が夜になって、ね、でそれで外で世界初というか宇宙初の女神によるストリップショーが行われて、でそれをちょっとなんだろう、なんかウチウチするな見たいなとか思って出てきたところ、また昼間になったという伝説がございますね。もうほぼ嘘だと思います
嘘、神話ですからね、
神話ですね、
あ、神話、そういうことね、
だからあれですよ、全然関係ないですけど、高千穂のあたりに神話があるのは、あたり、この高千穂峡のあたりだけ、おそらく阿蘇山の大噴火とか、あるいはそのなんだ、鹿児島のあっちの機械カルデラの、大噴火とか、の時に、阿蘇は違うかな、でも機械カルデラはそうかな、 の縄文人が滅んだんですよ、みんな火災で焼け死んで、九州全土の、で、あそこだけ僕は残ったんじゃないかと思ってるんですよ、そこにいた人たちがその伝説を作ったのが、そのいわゆる、今の日本の神話の元になっているものじゃないかというようなことを思ったりしてるんですけれども、それはまた別の話でございます、というわけで高千穂に行く方、ね、ボートに乗る方は3月1日から値上がりいたしますんで、どうぞお気をつけいただきたいと思いますね、これで誰も乗らなくなったらどうするんですか ね、
ですよね、
全然ますよ、ね、全く申し込みが来なくなったら今度急に値下げとかっていう、
そうね、そうなりますよね、
そう、値上げした責任者出てこいって話になるわけで、それどうなるのか分かりませんけど、
あれ距離も短いですよね、行ってこいの、
まあ、距離は大したことないですけど、まあまあ
短い、短いです、ね、
まああれ下にその川に浮かんで、その上のその景色を眺めるっていう、その面白さだと思いますね、
それで6000円で、
まあまあ貴重な経験というだけですよ、その分母が少ないから、だから当然値段が上がってしまうということ、
3倍もあるんですね、
それが嫌ならもうボートを使わずに泳ぐと、
そうですね、
泳げるんですか、
泳ぎたければ、
泳いでいいのか、
多分相当冷たいですよ、
ですよね、
夏でも、
だからまあなんかライフジャケットっていうか、そのなんですか、ドライスーツとかそういったものを、ウェットスーツじゃどうかな、分かんないですけど、まあまあそういうのも、まあおすすめはしませんけど、新鍋さん、なんかパリパリパリパリ音がするの何ですか、
大丈夫です、すいません、
大丈夫じゃないんで言ってるんですよ、
すいません、はい、すいません、はい、
本番中に歌詞を開けたりしないでください、
はい、大丈夫です、
ということで一旦 CM に行きたいと思います。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評、皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。